2025年分の勤労苦助奨励金の期限後申請方法。2025年分の勤労苦助奨励金の定期申請を逃した場合、2026年12月1日までホームタックスで期限後申請ができる。期限後申請分は算定額の 95% で支給され、財産の重複、滞納などにより追加調整されることがある。2025年の夫婦合算所得、2025年6月1日時点の世帯員の財産、世帯類型を基準に申請要件を確認する。本人認証手段、還付債口座、賃貸借契約書と所得証明書類を用意し、必要な場合は配偶者が所得資料の提供に同意する。2026年12月1日までに、ホームタックスの勤労苦助奨励金の直接入力申請画面で、世帯員所得財産情報を入力する。自動取得された所得と調整保証金が実際の資料と異なる場合は、根拠書類を確認してから訂正するか、証明書類を提出する。申請後はホームタックスで審査の進捗状況と決定内容を確認し、期限後申請分は原則として申請日から4ヶ月以内に支給される。2025年分の勤労子ども奨励金の定期申請を逃した世帯は、2026年6月2日から12月1日まで期限後申請ができる。国税庁のホームタックスから申請し、案内書を受け取っていなくても、本人が要件を確認して直接入力できる。期限後申請には重要な違いがある。審査を経て計算された奨励金の全額ではなく、算定額の 95% が支給される。財産基準による減額や税額控除の重複調整、滞納額への充当などがある場合、実際の振込額はさらに少なくなることがある。まず確認する申請期間と準備物対象となる所得年度。2025年に発生した所得期限後申請期間。2026年6月か12月申請期間。国税庁ホームタックス支給水準。期限後申請は算定額の 95% 処理期間。原則として申請日から4ヶ月以内に新指数申請前に準備する資料、共同認証書、金融認証書、簡易認証など、ホームタックスへのログイン手段、申請者本人名義の還付口座情報、世帯員と配偶者の所得内訳、賃借住宅や店舗が場合は、賃貸借契約書。ホームタックスに反映されていない、または事実と異なる金事業休業人所得の証明資料、配偶者の所得指定供同意が必要な場合は、配偶者の認証手段、案内書に個別認証番号が記載されている申請者は、案内された簡易申請経路を利用できる。案内書がない。または個別認証番号がわからない場合は、ホームタックスにログインして直接入力による申請を行う。申請資格、世帯所得財産のすべてを満たす必要がある勤労子ども奨励金は、一つの条件だけで決まるものではない。世帯類型、夫婦合算所得、世帯員全員の財産、国籍及び他の世帯の扶養子どもに該当するかどうかなどを合わせて審査する。世帯類型と所得基準、2025年分の勤労奨励金における夫婦合算総所得の基準は、次の通りである。世帯類型、世帯判定のポイント勤労奨励金の総所得基準、単独世帯、配偶子ども、一定の要件を満たす直系存続がいない世帯、ホームタックスの申請案内で確認、肩叩き世帯、配偶者、または扶養子ども一定要件の直系存続がいる世帯で、配偶者の所得基準は、ホームタックスの申請案内で確認、ホームタックスの申請案内で確認、世帯申請者と配偶者の早急予額などの基準は、ホームタックスの申請案内で確認、ホームタックスの申請案内で確認、子ども奨励金は、扶養子どもがいる片働き、または共働き世帯が対象であり、夫婦合算総所得の基準は、ホームタックスの申請案内で確認する必要がある。扶養子どもの年齢所得同居要件も別途満たす必要がある。ここでいう総所得は、勤労所得だけを意味するものではない。事業所得、宗教人所得、理事配当年金所得およびその他所得などが、法定の方法に従って反映されることがある。申請画面に表示される早急予額などと、総所得金額は意味が異なるため、混同してはならない。2025年6月1日時点の財産要件、2025年6月1日現在、世帯員が保有する財産の合計額に関する要件は、ホームタックスの申請案内で確認する必要がある。財産合計額に応じた減額基準と比率は、ホームタックスの申請案内で確認する必要がある。財産には一般的に次の項目が含まれる。住宅、建築物、賃貸保証金と電力乗用自動車、 預金、セキュリツ預金などの金融財産、有価証券と会員権、不動産を取得できる権利、財産を計算する際、金融機関からの借入金や伝票保証金の返還債務などの負債は差し引かない。純資産ではなく、税法上評価した財産の合計額を基準とする点が重要である。主な申請除外理由、所得、財産基準を満たしていても、次のような場合には制限されることがある。法律で定める例外を除き、大韓民国の国籍要件を満たしていない場合、基準日はホームタックスの申請案内で確認、2025年に他の居住者の扶養子どもとして登録されていた場合、申請者または配偶者が専門職事業を営んでいた場合、世帯構成や所得形態が法定の除外要件に該当する場合、国籍の例外、扶養子ども、専門職の範囲など、個別の判断が必要な項目は、ホームタックスの申請案内または管轄税務署で確認するのが安全である。ホームタックスで期限後申請を方法1。ホームタックスにログインする国税庁ホームタックスにアクセスし、共同認証書、金融認証書、または対応している簡易認証でログインする。勤労子ども奨励金メニューから2025年分の申請画面を選択する。2. 案内書がない場合は、直接入力申請を選択する申請案内書を受け取っていない、または個別認証番号がない場合は、直接入力申請に進む。案内書がないこと自体は申請できないことを意味しないが、最終的に支給されるかどうかは、国税庁の審査によって決定される。3.世帯員と所得情報を確認する、配偶子ども、直系存続の情報を確認し、2025年の所得を入力する。ホームタックスに読み込まれた支払明細書の資料が実際の所得と異なる場合は、源泉徴収票、給与明細、事業所得資料などの根拠を確認した上で修正する。4. 配偶者の所得資料提供同意を処理する、配偶者の資料が照会できない、または提供同意が必要な場合は、配偶者が本人認証を経て所得資料の提供に同意しなければならないことがある。配偶者の資料を任意に推定して入力するのではなく、ホームタックス画面の同意要請と照会結果を確認する。5. 財産と伝票金の情報を点検する2025年6月1日現在の財産を基準に入力する。賃借住宅の伝票金は税法上のみなし伝票案として評価されることがあり、実際の賃貸保証金の適用を受けるために賃貸契約書の提出が必要となる場合がある。特殊関係者から賃借した住宅などには別途評価ルールが適用されることがある。ホームタックスの財産資料から漏れているからといってその財産を除外してよいという意味ではない。世帯員名義の住宅、自動車、預金、会員権、不動産取得権利まで確認する必要がある。6. 還付口座を入力して提出する申請者本人名義の正常な口座を入力する。口座番号と口座名義人を再確認したいした後、予想算定内容と減額案内を確認して申請書を提出する。提出完了画面やウルク番号は保存しておくとよい。 95% 支給ルールと追加減額を区別する必要がある。期限後申請の 95% ルールは申請資格が緩和されるという意味ではない。定期申請と同じ諸財産世帯要件で審査さする一方、支給する算定額に期限後申請による減額が反映されるという意味である。区分支給処理定期申請要件審査後算定額を基準に支給期限後申請、要件審査後算定額 95% を支給財産要件による減額適用基準と比率はホームタックスの申請案内で確認。子ども税額控除と子ども奨励金が重複する場合、重複分を調整する可能性あり、国税の滞納額がある場合、法定範囲内で支給額が滞納額に充当されることがある。したがって、期限後申請者は単純に予想奨励金に 95% だけをかけて貧困額を確定してはならない。複数の調整理由がある場合は、ホームタックスの審査結果で最終的な算定内訳を確認する必要がある。案内書なしで申請する際によくある誤り、所得の一部を申告し忘れる場合、複数の事業所から受け取った給与、自己勤労所得、事業所得、または宗教人所得の資料が分かれていることがある。支払明細書の照会結果と本人が保有する資料を照合する必要がある。配偶者とそれぞれ申請する場合、勤労も奨励金は世帯単位で判断する。夫婦双方が申請要件に該当するように見えても、法定基準に従って申請者が決められたり、世帯ごとに調整されたりすることがある。配偶者の所得と申請の有無を合わせて確認する。 デンメローンを財産から差し引く場合、電平保証金を介入金で用意した場合でも、奨励金の財産要件では負債を差し引かない。借入残高を任意に差し引いて財産合計額を計算すると、審査結果が変わることがある。自動入力された資料を確定資料と誤解する場合、ホームタックスの事前入力情報は申請を支援するための資料である。漏れや時点のズレがある可能性があるため、申請者が実際の世帯所得財産資料を確認する必要がある。申請後の審査状況と支給の確認、申請書を提出した後、ホームタックスの勤労後、子ども英霊金メニューから審査進行状紹介を利用できる。うつく、資料確認、審査、決定などの状況と決定内容を確認する。期限後申請分は、原則として申請日から4ヶ月以内に支給される。ただし、追加資料の確認や事実関係の検討が必要な場合は、処理状況を別途確認する必要がある。申請完了は支給確定を意味するものではなく、審査結果によって支給対象外または減額となることがある。国税庁が口座の暗証番号、カード番号全体、送金や手数料の支払いを要求して奨励金を支給することはない。奨励金の申請を誇示金銭を要求したり、出所不明のアプリのインストールを誘導したりする場合は、ホームタックスまたは国税庁の公式案内を通じて再確認する必要がある。定説前に確認する最終チェックリスト申請対象所得は2025年分か。申請日が2026年12月初日を過ぎていないか。夫婦合算総所得が世帯類柄別の基準未満か。2025年6月1日現在の世帯の財産合計額要件をホームタックスの申請案内で確認したか。配偶者の所得資料提供同意が必要かどうか確認したか。電報側と申告漏れ所得を実際の資料と照合したか。本人名義の幹部口座を正確に入力したか。期限後申請による 5% の減額以外に、財産による減額などの追加調整の可能性を確認したか。